きり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ご一緒に賛美歌一編の139番の一節と四節を歌います。指しのない方はどうぞお立ちください。私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文、詩編32編、花金教会講読文10番、別冊講読文の10ページになります。いかに幸いなことでしょう。
その御業とされ罪を負っていただいた者は、
いかに幸いなことでしょう。
主に永遠を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて、見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の冷えにあって衰え果てました。
私は罪をあなたに示し、
永遠を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。
大水があふれ流れることにもその人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、
苦難から守ってくださる方、
救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。
あなたの上に夢を注ぎ鈴芽を与えよう。
分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。
そのようなものをあなたに近づけるな。
神に逆らう者は悩みが多く、
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。
神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。使徒信条を持って信仰告白をいたします。 徒信条は公読文の57ページにも記されています。徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いで生きたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞ座りください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書19章の28節から30節まで、新約聖書の208ページです。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこの舞踊酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。
祈りを捧げいたします。教会の頭なる主イエス・キリストの父なる神様、受難節第五主日の歩み、皆をあがめて賛美いたします。また本日は2022年度始まりの主日であります、花小金井教会の新しい年度の歩みの上に、大牧者なる主イエス・キリストが豊かに恵みを持って伴っていてくださいますようにお祈りいたします。新しい始まりを迎える方々があります。入園入学を迎える学生たち、社会人となる学生、また新しい場にて新たなスタートを切る者たちがおられます。お一人お一人の上にあなたの大きな恵みとお支えがありますように。今日この礼拝を覚えて、覚えつつも御堂に集うことができず、家庭礼拝にて礼拝を捧げるお一人お一人の上に、私たちと等しいお恵みがありますようにお祈りいたします。今病の中におられる方々、試練の中におられる方々、苦難を覚えている方々、特に主がその傍らにいまして、三つ翼の陰に隠してください。新型コロナウイルスがなお続いております。どうか一日も早い収束を願います。感染されている方々、そのご家族の上にあなたの慰めと癒しがありますように。そのために大切な働きをなさっている方々をお守りください。ウクライナの戦争のことを覚えてお祈りいたします。 その渦中にある方々をどうかあなたが癒し、守り、あなたの知恵と御力によって支えてください。どうかキリストの義と平和とが与えられますように。一人一人が命を得る決断をしていくことができますようにお導きください。私たちはあなたの御前に弱く罪あるものです。私たちのこの週の歩み、あなたの御前に犯した罪を、気づいた罪、気づかぬ罪、あなたの御前に悔い改めます。どうか十字架の御許しによって新たにし、私たちの罪を許し、復活の力によってお導きください。受難節、主イエス・キリストの十字架を覚えて歩みを進めております。私たちが一日一日を御言葉と祈りによってあなたを覚えて感謝しつつ歩むことができますようにお導きください。今日語られる御言葉をどうかあなたがしもべの口を清めて私たちこの群れに語られる言葉をお与えください。聖霊が豊かに注がれて花子金井教会の歩みの上に皆様の上に恵みと祝福とがありますようにお祈りいたします。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい4月の始まりを迎えました。また同時に教会歴は受難節の歩みを進めております。今年は4月10日に主露の主日をお迎えし、17日がイースター礼拝です。キリストの十字架の見苦しみを覚えて、十字架の光に照らされていることを覚えて過ごしております。私たちに与えられております新約聖書の4つの福音書はそれぞれの神学的な特徴を持ちながらも一つのキリストのご生涯、十字架と復活の出来事、福音を記しております。多様な語りであるけれども、一つの福音を伝えているのです。この救いの御業は、旧約聖書、新約聖書を通して働かれる三位一体の神の御業です。旧約聖書の伝統では、神は雄弁な神であると言われる面があります。もちろん黙されている神とも言われますが、ヨハネによる福音書20章の30節には、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていないとありましたように、神の働きというのは多様であって、このヨハネ福音書一つとっても書ききれないほどの御業を主イエスはなさった、そのように記されておりました。それは言い換えれば、神は多様な仕方で語られる。神様が語られるとき、聖書では雷がとどろくような音がしたとか、大変大きな声がしたと表現されることがあります。そして旧約聖書においては、神は一度に複数の言葉を語られることもあるというふうに言われるのです。そうであるからでしょうか、主イエスキリストの十字架の言葉にはいくつもの言葉があると言われております。同じ一つの十字架の出来事の中でも、主イエスがいくつかの違うお言葉を 叫ばれているのですが、それが同時にただ一つの同じ出来事であるのです。四福音書の中に十字架の言葉は計7つあるとよく言われます。それを特に今日はヨハネによる福音書からお聞きしたいと思います。その前にマタイ、マルコ、ルカのこの3つの共感福音書のことを考えたいと思います。この3つは共感福音書、共に見る、共に観察する福音書と言われるように、マタイ、マルコ、ルカというのは類似性が高いと言われます。その中でも十字架上の叫びを見ると、マタイ、マルコでは詩編22編の叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、エリエリ、レマサバクタニ、マルコではエロイ、エロイ、そのヘブライ語とアラム語の違いがありますが、この主の十字架の叫びがありました。ルカ福音書では、父よ、私の霊を御手に委ねます、これは詩編31編6節の言葉でありました。またルカでは続いて、その直前に、あなたは今日私と一緒に楽園にいると、共に十字架につく囚人に対してイエス様が、あなたが御国においでになるときは私を思い起こしてくださいという囚人に対して、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。またもう一つルカには、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですという十字架上の許しの言葉がありました。マタイ、マルコ、ルカにおける十字架上の叫びは、2つとも詩編から引用した叫びでありましたが、これらはどちらも父なる神への絶大な信頼を歌った詩編でありました。マタイ、マルコ、ルカのこの共感福音書だけ見てもわかるように、神様は多弁で雄弁であると同時に、けれどもたった一つの真実な救いをお語りになります。それがキリストの十字架の救いです。本日与えられたヨハネによる福音書の十字架の言葉で、主イエスキリストは何をお語りになったでしょうか。その意味を今日はご一緒にお聞きしてみたいと思うのです。本日お読みいただきましたヨハネによる福音書の十字架上の言葉の叫びの中には、二つの言葉がありました。それは乾く、成就したという大変短い一言でした。まずはじめにこうありました。19章28節、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。この後というのはヨハネによる福音書でよく使われるフレーズですが、直前の出来事を見てみますと、まさに4つのすべての福音書に書かれていること、十字架につけろと叫ぶ人々、主を侮辱する人々、そして彼らは無残にも主の着ておられた衣服をくじで引いて分けました。これも詩編22編の言葉の成就でありました。主の十字架には弟子たちの裏切りがありました。また遠くから見ていた婦人たちがおりました。主が遠くに行かれる寂しさを婦人たちは覚えておりました。 そのような中でヨハネによる福音書はこの後の直前の箇所で主イエスが弟子ヨハネに対して母マリアを託す場面が書かれています。この時からあなたの母です、あなたの息子ですとイエス様は母マリアを愛する弟子ヨハネに託します。この聖句ですが、カトリック教会ではすべての生ける者の母なるマリアを示す聖句と言われておりますが、私どもプロテスタント教会においては神の家族、血のつながりだけではない主の御前にある神の家族、教会の交わりを語っています。十字架へと至るまでの神の救いの計画が一つ一つまた満ちていくことを主はご覧になっていき、そして28節にありますように、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われたとあります。時が満ちたのです。ここで十字架上で主イエスが言われた言葉は力を開示する言葉でもなく勝利の宣言でもありませんでした。そうではなく乾くと一言言われたのです。イエス様が受けられた乾きとは何であったのでしょうか。この乾きというのは私たち人間の乾きを深く受けてくださる私たちの乾きと関係のあるものです。例えば弱さゆえに散らされていく弟子、主イエスが去っていくのを見て寂しさに打ちひしがれる婦人たちの弟子、またニコデモのように神様よりもまだ人間の知恵に聞いてまだいぶかっている人、兄弟を失って悲しんだマルタとマリア、家族の関係に傷んだサマリアの女など、一人一人の痛みや罪、悲しみに対して主はこの乾きを受けてくださいました。聖書が語る乾きというのは私たちの魂が、先日目で言えば神に飢え乾く乾きです。詩篇の42編2節は歌いました。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める、神に命の神に私の魂は乾く、いつ御前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。詩篇詩人は神を求めてその渇きを訴え歌いました。主の御前に主の御顔を仰ぎたい、礼拝したい、命の糧をいただきたい、神から遠く離れてしまった人間の魂の叫びを歌いました。本日ご一緒にお読みしました購読詩篇32編も渇きを歌っていました。文語ですとこのようにありました。何時の御手は夜も昼も我が上にありて重し、我が身の潤い変わりて夏の日照りのごとくなれり。神様の御前に重くのしかかる重圧を経験し、自由に神の御顔を喜びとともに仰ぐことを魂は求めます。神の御前を神様と共に自由に歩きたいのです。主イエス・キリストが十字架にお受けになった乾きとはまさにこのような乾きの叫びでありました。神と離れた人間の乾きの叫びでありました。イエス様は 乾くといっても神様であるから、その乾きはあまり痛みを伴わないものであったのでしょうか。決してそのようなことはありません。ヨハネによる福音書4章では、サマリアの女とヤコブの井戸のところで話すところで、イエス様は喉が渇くので水をお求めになっておりました。イエス様が渇いていらっしゃる、この場面は神の御子がまことに肉を取って人間となられたこと、まことに渇きを受けられる方であることを語っています。そしてイエス様の十字架で受けた渇きというのがどれほどのものであったかは、まさにマタイ・マルコの十字架上の言葉が言い表しています。エリー、エリー、レマー・サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この神に見捨てられる経験、これはまさに神から遠く隔たったところに置かれた人間の渇きの叫びです。詩編22編の続く16節はこうありました。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く、あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。シュエスが経験されたのはこのような渇き、そしてその行き着く先が十字架の苦難と死であったのです。まことに主が人間となってくださったことの重みを十字架は語ります。父が一人子を世にお与えになった愛というのは、ご自分の分身のような子なる神をまことに人間の肉を取らせて、私たちの人間の罪の許しのために十字架に神の子羊としてお捧げになってくださったのです。ヨハネによる福音書の主イエスの公のご生涯の登場の仕方は、それを思い起こしてみると実はこのようなものでありました。洗礼者ヨハネのところにイエス様が来られて、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに洗礼者ヨハネが言いました。それがイエス様の登場の場面でした。私たちを罪の囚われから買い戻して神のものとするために、神の子とするために、神から離れた人間を愛する神の子とするための十字架でありました。ここで私たちはもう一つの本日のヨハネ福音書の主イエスの十字架の言葉に思いを向けたいと思います。29節以下に書かれていました。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエス様は水ぶどう酒を受けると成し遂げられたと言って頭を垂れ息を引き取られました。成し遂げられたには二重の意味があります。一つは終わったということ、主イエスの地上の命がこの時途絶えたということです。ここは元のギリシャ語では完了形という文法が使われていて、今まさにそのことが成就したというような意味を用いる言葉です。ギリシャ語の完了形というのは現在の強調とも言われます。そしてここにある、この次にある息を引き取ったという言葉は直訳すると霊を引き渡したとありますから、ルカの十字架の言葉と響いてきます。イエス様はまさにここでお亡くなりになられたのです。そして 成し遂げられたのもう一つの意味は、完成した、満ちた、成就したという意味です。これは神の救いの歴史の決定的な成就の瞬間です。つまり主イエスが十字架の死を遂げられた時、救いが完成したのです。今まさにこの時であるのです。ヨハネによる福音書の十字架というのは、また杉越祭に重ねられることがあります。出エジプトの時、イスラエルの民は杉越の犠牲の子羊の血を鴨居に塗ると、滅ぼす者が来ても打たれることがありませんでした。つまりその裁きを過ぎ越しました。その時にあったのは子羊とその血とヒソプでありました。そのようにして本日の十字架の場面には、神の御子子羊なるキリストとその御血とまたヒソプがこの29節に出てくるのです。聖書は、主イエス・キリストの知らない試練はない、主イエス・キリストの経験しない苦難はないというふうに私たちに語られます。それはイエス様が誠に肉を捕らえたということで、イエス様がその30年余りの生涯の中で経験しなかった苦難もあったのではないかと私たちがふと考えるとき、そうではなくて誠に人間になられたということは、私たち人間が経験しうるあらゆる試練や痛みや苦難を主が、神が経験してくださったということです。私たちには、また私たちの教会、また世界中に、私たちはさまざまな苦難を経験しております。イエス様が人間となられて十字架におかかりになった渇きというのも、時と場所を超えてあらゆる人間の渇き、罪を癒し潤し命を与えてくださるものでありました。私たちの渇きをイエス様がすべて十字架上で引き受けてくださり、ここから私たちに尽きぬ命の泉が流れるようになったのです。十字架の瞬間からその御救いの技が始まりました。イエス様は3日後に復活なさいました。復活の命によって私たちにもまたこの復活の命の泉をお与えになってくださいました。主イエスは私たちに潤いのある命の泉を注がれました。主イエスを慕い求め信じる私たちに、神の御言葉を通して泉をくださったのです。私たちがもはや乾かない、潤っているというのは、もはや神から遠くなく、神の近くにいる、神と共にあるということです。神の御前に歩む、主を喜び祝う礼拝をすること、遠く離れた渇きは癒され、神の民として礼拝する感謝の生活に、主は私たちを導いてくださいました。礼拝に立っていること、家庭礼拝であっても、この礼拝に日曜日に復活を喜び祝い集うこと、そこに立っているということ、それは主の恵みによる招きをすでに受けているのです。このお一人のキリストのもとにたった一つの福音があります。イエス様は言われました。7章37節。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。主の言葉に聞き、主を力強く礼拝する民のうちからは、生きた水が川となって流れ出ます。 これは言い換えれば伝道の技となります。一人一人の内から流れる生ける泉が湧き出る場所、それが教会であります。私たちの大牧者キリストの十字架を覚えて感謝しつつ歩みましょう。そして復活の主はその弟子たちのもとを去って、ただ去っていただけではなく戻ってきてくださって、私たちを喜びで満たしてくださいました。そのことを予言した大切な御言葉を聞いて感謝して礼拝を終えましょう。ヨハネによる福音書16章22節です。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。お祈りをいたしましょう。私たちを誠の命の泉の御庭に伴えたもう、主イエスキリストの父なる御神様、大牧者主イエスキリストの御名をたたえて賛美いたします。受難節の歩み、キリストの十字架を覚えて私とも歩んでおります。どうか花小金井教会のこのレントの歩み、一歩一歩をあなたがお一人お一人を導き養い、あなたの十字架を覚えて救いへの感謝を持って歩むことができますように、お一人お一人をお支えください。私たちの渇きを言い尽くせぬ仕方で引き受けてくださった神の御子主イエスキリストよ、どうか私たちに伴ってくださり、あなたが私たちといつも一緒にいてくださることを覚えさせてください。感謝してこの祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌一編164番の1節と2節を歌います。差し障りない方どうぞお立ちください。 ください。感謝と献身の印として献金いたしましょう。お座りになったままで賛美歌21の65の2番を共に歌いましょう。賛美歌21の29番を歌い、藤田ゆかり牧師に祝祷していただきます。
とこしえにありますように。アーメン。
アーメン。